Spinner. Pop in Innovation World Podcast Life Update。小橋健二がナビゲートしていますトップアンイノベーションワールドエラ、ここからはライフアップデート。今回は僕も大好き宇宙、2024年宇宙の旅です。今宇宙で起きていること、そして今注目の宇宙に関する知識と好奇心をアップデートしていきます。お迎えしているのは宇宙キャスター、そして星空案内人としてさまざまな宇宙に関する情報を発信されています榎本レミさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや僕ね、もう本当に宇宙といえば子供の時から、はい、いつか宇宙飛行士になりたいと思ってたんですけど、ちょっと曲がった少年時代だったので、人が作った宇宙ロケットには乗りたくないって言って、
はい、
小学校の帰り、工場によってはネジを集めて袋に入れて、はい、いつか自分で作ってやると思ってたぐらい、
ちょっとすごいお子さんだったんですね。
天の弱なだったんですけど、まあでも未だにね、いつかやっぱりね、宇宙に行きたいっていう思いはまだ捨てきれずにいるんですけども、
うん、はい、
やっぱり今もう宇宙本当にリアルに盛り上がってきたじゃないですか。もうこう行くだけじゃなくて、宇宙というなんかこう、うんうん、いろんなこの角度でのビジネスも含めて、
はい、
なんかこう地上を越えて宇宙に変わってきたなと思ってるんで、今日はたくさん宇宙についてお話をお聞きしたいと思うんですけども、
はい、
西日本放送のアナウンサーを経てフリーになられたわけですよね。
はい、
現在はこの宇宙キャスターとしてご活躍されていますが、この宇宙への関心はいつ頃から抱かれたんでしょうか。
私も小橋さんと同じく子供の頃からで、祖母の家が新潟にあったんですが、
はいはい、
もう自然豊かなところで、もう田んぼ畑、山を駆け回って虫を取ったり、ザリガニ取ったりしていたんですけれど、ふとなんで自分ってこんなに動物や植物がいるのに人間なんだろうっていうのを不思議に思って、なんで私は人間で地球にいるんだろうって不思議に思って、宇宙に地球があるんだっていうところから宇宙にのめり込んでいきました。
それはおいくつぐらいの時ですか。
それはね、小学校低学年くらいの時ですね。
気づくのが早いですね。そこにあるのはね、誰もが当たり前だと思って、ね、普通は幼少期を過ごすんですけど、やっぱりですか、こう星が近いっていうの、宇宙が近いっていう実感があったって感じなんですか。
やっぱりその光る星もなんですが、多分その生き物、生物の方から行ったんだと思います。結局大学も理工学部バイオサイエンス学科っていう生き物に興味があったところからですね。
そんな中、現在宇宙キャスターとしての活動のほか、星空案内人、JAXA 競争型研究開発プログラム、Jスパークナビゲーター、一般社団法人ソラビを立ち上げ代表に就任と、宇宙に関するあらゆるアクションを展開してます。
はい、
ソラビは宇宙にまつわるコミュニティとのことなんですが、これは実際どんな活動をされているんでしょうか。
はい、名前が、ソラビ、ソラ遊び、ソラビとか、毎日が空の日、ソラビとかでソラビと名付けているんですけれど、宇宙を楽しむ人を増やしたいっていう思いで立ち上げました。内容としては宇宙を伝える宇宙報道部というのとか、宇宙のカルチャーを考える宇宙カルチャー部とあるんですが、小橋さんにもちょっと一緒にやってほしいなって思ったのが、宇宙飛行士部っていう、宇宙飛行士を目指すっていう部活も、あるんですよ。すごい力を入れていまして、2021年に宇宙飛行士選抜試験があったって、小橋さんご存知ですか。
全然知らないです。
いや、あってですね、それが13年ぶりの募集だったんですよ。
これ宇宙飛行士ってなると、例えばね、ロシアのロケットに乗るんだったらロシア語とか、なんかこうスペースシャトルに乗るんでも最低限のなんかもう、なんか何年とか分かんない、何ヶ月か分かんないですけど、訓練してっていう感じがあるじゃないですか。
はい、
そういうことも踏まえてってことですか。
訓練は候補者になってから2年間待ち受けている
んです。そっからでいい
ですか。そうなんですよ。
なるほど。
なのでまずはこう試験を受ける、で間口が広がったので、理系文系問わず、あと3年以上の何でもいいから職業経験があればいいっていうところで、すごいたくさんの人が受けまして、4127人受けたんですよ。結果1年間試験が行われて、
1年間も。
そうなんですよ。
試験に1年間かかるわけです
よ。ですよ。
なるほど。
で、諏訪誠さんと米田あゆさんっていう2人の宇宙飛行士候補者が選ばれたんですが、私はその選抜試験の最中に、応援する講座 というのを開催してまして、うんうん、目指せ未来の宇宙飛行士講座っていうんですけど、はい、10代から50代までアメリカ、ドイツ、イギリスからも、まあ、50人ぐらい生徒さんが集まりまして、うん、この4127人中の50人のセミファイナリストって言われる中に生徒2人が残ったんですよ。
なるほどなるほど。
なので、はい、あの JAXA も5年ごとにこの宇宙飛行士選抜試験を行うっていう発表もしていて、うん、前回が2021年だったのでそろそろ
そろそろ確かに
そうなんですよ。なので小橋さんぜひ
受けますか
受けますか
これはどのぐらい難関なんですかね。
難関ですよ。あの、うん、4127人中2人だから、
ね、2人なんですよね。
でもあの小橋さんがちょっと有利だなって思うのが、はい、発信力表現力を重視するっていう、結構その時代によって宇宙飛行士に求められているものが変わってきているんですよ。
なので
今の時代にとてもこうフィットする宇宙飛行士を求めているので、小橋さんのその演出力とか見せる力みたいなものが必要になってくる時代なんじゃないかなって。
確かにね、宇宙に行って、うん、ただこう宇宙もうね、宇宙から見る地球はこうですねっていうのもね、
そう
じゃなくてやっぱその見せ方も含めてエンターテインメントにしていくっていう。
そうなんですよ。もう月で私たちが見たことない世界、その月の世界をどう発信するかっていうのが今はい、考えられ
ね、気づけばね、僕、うん、自分自身 あのショーのコンセプトがほぼほぼ宇宙なんですよ。全部
もう月でやってくださいよ。
いや本当ですね、
行って、
はいはい、宇宙エンターテインメントぜひやりたいですね。
ぜひやってほしいです。
そんな宇宙にまつわる好奇心のもう塊であります、もう榎本さんと今回は2024年宇宙の旅と題して、
はい、
宇宙への関心好奇心をアップデートしていきたいと思いますが、2024年は日本初の月面着陸から始まり、
うん、
先日は H3 ロケットの打ち上げが成功して、まさにこの番組にも来てくださった岡田光信さん率いるアストルスケールがスペースデブリ、宇宙ゴミを除去するミッションで新たな一歩を刻むなど、宇宙にまつわる話題がもう本当に盛り上がってますが、榎本さんが注目している宇宙トピックでいうと直近にはどんな話題があるんでしょうか。
まあ、直近ですともう今小橋さんがおっしゃってくださった3つがやっぱり気になっていて、
うんうん、はい、
あの岡田さんの、まあ、今まさに最中のアドラス J というミッション、
うんうん、
まあ、これも世界初の取り組みで、うん、あの宇宙の大型のデブリ、宇宙ゴミに接近して撮影してその様子を観察するっていうミッションなんですが、はい、今現段階で順調みたいなので、
うん、
あのすごい取り組みを今あのされているなと思うんですが、
うん、
この2024年入ってすぐの1月にあったやっぱりスリムの月面着陸成功は、
はい、
うん、やっぱりもう日本にもたらした大きな成果だったなというふうに。
すごいことですよね。
すごいことなんですよ。これ小橋さん何が、まあ、すごくて、
はい、
こう何の役に立つのかっていうのが、はい、まあ、あまり知られてないのではないかと。
それはそうかもしれないです。確かに月面着陸したっていう、はい、このファクトだけでみんなすごいっていうふうに思ってるけど、多分その先にミッションがあるわけですからね。
その先に見据えているものがあって、
はいはい、
この成功した世界初のピンポイント着陸っていうものが、
うん、
これからの私たちの生活にすごく役に立つもので、あの、はい、降りたいところにめがけてピンポイントで着陸するっていう技術なんですよ、はい、で今までは数キロとか十数キロあの先のずれるのが当たり前だった、
うん、
で降りられるところになんとか降りるっていう世界だったんですけど、うん、このピンポイントで着陸できるようになぜしたかっていうのは、あの私たちが月で生活するためなんですよ、うん、あの月に基地を建設したりとか、
うん、
月にいる人に物を届けるっていう時に、
はいはい、
すごく離れたところに届いたら、
そうですね、
取りに行かなきゃ
いけない受け取れないわっていう。
そうなんですよ。なのでこう届けるためにピンポイント着陸っていうものを、まあ、開発したんですよね。
これ日本が開発した技術なんですか。
そうなんですよ。
すごいですね。
だからすごい、
うん、
だから世界も欲しがる技術なんじゃないかっていうことで、
うん、
大注目されています。
これね、あの先ほど あのゲストにあの出ていただく方々、まさにこの NBA とかメジャーリーグとか、うん、まあ、日本人がこの世界でこう活躍する扉のこの架け橋になっている、
うん、
まあ、本当にね昨今だと日本人の活躍って目覚ましいじゃないですか、
はい、
あのメジャーリーグとか NBA とかで、この宇宙に関してもこの岡田光信さんも含め、
うん、
結構日本人の活躍が最近すごく目立つんですけど、
はい、
なんかそこへの変化ってなんか何があったんですかね。
日本の技術が目立つのはやっぱり日本のものづくりが認められているから、
うん、やはり、
はい、だと思いますよ。
コツコツコツコツしたあの深いものづくり、はい、
やっぱり丁寧ですし、あの精密ですよね。
確かに身体性で言ったらね、やっぱりこの、ね、欧米人のやっぱ体の大きさとか、やっぱ体力ってかなわない部分があるんですけど、
はい、
技術の面だったらまだまだいける可能性ありますよね。
そうなんですよ。あとやっぱり日本独自のっていうのが最近宇宙業界でも求められてきているので、はい、うん、あの食で世界に勝とうとか、
はいはいはい
はい、ものづくりで勝とうっていう、やっぱり日本ならではをすごく考えてますね。
うん、なんかやっぱそういう深さみたいなものもやっぱりこう自然と囲まれてきた自然の一部だというふうに捉えてきた日本人のこう古くからのあるこう概念みたいなものもなんか通じていくんですかね。
いや、通じてると思います。やっぱりね、生み出されるものに出てきますよね。
なるほど。
はい、
そんな中、この2024年という1年を宇宙キーワードに切り取ると、どんなカレンダーができそうですかね。
はい、2024年を語る前に、ちょっと2020年まで振り返りたいと思うんですけど、はい、いいですか。
振り返ったカレンダーでもいいですよ。
はい、ちょっと振り返らないとこの2024年が語れない、はい、
語れないんですね。
そうなんですよ。まず2020年に宇宙の新時代が始まりました。
はい、
これあんまり気づいていない方も多いかと思うんですけれども、うん、宇宙飛行士の野口聡一さんが、はい、スペース X 社のロケットで宇宙に行ったこと、皆さんちょっと小林さん覚えてますか？
これ野口さん行かれたのも分かるんですけど、2020年でしたっけ？
そうなんですよ。
ちょうどパンデミックのど真ん中、
う
ん、
そうなんです。なのでもうそういうパンデミックに負けないということで、野口さんが乗った宇宙船レジリエンスっていう、もうしなやかにもう、耐え続ける心っていうような意味合いの宇宙船に乗って行かれたんですけれど、
はい、
その時が初の民間の宇宙船の本格運用の打ち上げということで。
確かにスペース X はね、民間のねロケットですもんね。
なので今まで国主導で行われていたこの人が乗る宇宙船の運用開発を民間企業が主体となって進める第一歩が、
ここが本当の宇宙元年ですね。
そうなんですよ、はい、宇宙の新時代がグッて動いたのが2020年。
はいはいはい。
でその次の年2021年、小橋さんも以前おっしゃっていた宇宙旅行元年、
あ、はいはいはい、
はい、という年になります。これはプロの宇宙飛行士が19人で、宇宙旅行として宇宙に行った方が29人と、はい、初めてこの宇宙に行く宇宙飛行士の人数を宇宙旅行者が上回るという年だったんですね。
確かにこのぐらいの時に民間の、ね、夢だった宇宙旅行っていうのが、あれ今まではこうやるやるって言ってたけど行けなかった、行ける行けるって言ってたけど行けなかったのが、
はい、
こんなにも行けるのかっていう。
そうなんです、うん、どんどん行った年になります。前澤友作さんもこの時に、
はい、そうですよね、
はい、
発表もされて、
そして
ロケットで行かれて、
行かれて、そうなんですよ。でそんな宇宙旅行元年の次の年が月探査元年とも言われているんですけれど、アルテミス計画が本格的に始まった年でして、はい、最初のミッションアルテミス1の新型ロケット SLS というロケットが打ち上げられた年です。でアルテミス計画って小橋さんどんなものか
名前は聞いてますけどね、具体的に語れって言うと語れないですね。
あ、じゃあちょうどよかった、
ぜひお願いします。
このアルテミス計画って、2026年に人類を再び月に降り立たせようという、はい、女性を降り立たせるっていう NASA の、計画プロジェクトなんですけれど、はい、まあ、アポロ11号で初めて人が月に降り立ってから、まあ、およそ55年が経って、やっと再び人が月に降り立つっていうようなプロジェクトが始まっています。
この50年の間何があったんですかね、この前はね。
いや、いろいろあったんですよ。
いろいろあったんですね。
はい、ちょっと今日は割愛させていただきますけれども、はい、ね、はい、このアルテミス計画の最終目標は火星移住なんです、
うんうん、
なのでまず月に降り立って月にある水を探しに行きます、
うん、
で水は飲み水にもなる、生活用水にもなりますが、電気分解すると水素と酸素に分かれるので、ロケットの燃料になるんですよ。
なるほど。
なので月で取れた水からロケットの燃料を作って、それで火星に行こうとしているんです、
はあ、月はちょっと寄り道みたいな、
その通り、途中のステーションみたいな形で使うんですけ ど、
は
いはい、やっぱりステーションに使うには基地が必要、
必要だ、
でそこに人が住む必要がある、 で火星移住を目指しているんですけど、今イーロン・マスクさんはそのアルテミス計画よりも先に俺は火星に行くんだって言って今ロケットを作ってるんですね、
はいはいはい、火星っていうのは僕ら地球人にとっても、まあ、過ごせる環境だって言われてるわけですか。
そうですね、過ごせる環境にできるんじゃないか、できるんじゃないか、
作れるんじゃないか、
まあ、あのテラフォーミングです。
なるほど、
もう SF の世界が本当に始まってると思ってください、う
ん、はい、
はい、でアルテミス計画によって日本でも2人の宇宙飛行士が参加する予定で最終調整しているということなので、うん、日本人が月に降り立って日本の旗を立てるという様子 もう何年か後かに見られるかと思います。
そして2024年が、
はい、その前に2023年が宇宙ベンチャー3社上場した年、
まだそこです、
はい、すいません、
まあ、すいません先走っちゃいました、
はい、3社上場した年だったので、はい、もうこの流れからすると2024年は月が主役になってくるんじゃないかと。なるほど。で宇宙ベンチャーがますます活躍する年、今までにないような年になると思います。
なるほど。
宇宙のニュースがどんどん皆さんの目に入ってくると思います。
もうなんか地球のニュースより宇宙のニュースの方が大きくなってきた可能性もありますよね。
そうなってほしいです。2025年が結構節目だと言われているので、
万博の年ですね。
万博の年に一気にガラッと変わると言われてますよ、
はい、なるほど。なんか世界的にもなんかね、2025年は何かいろいろ変わるんじゃないかって言われてますけど、まさにそういう流れになってってるってことですね。
宇宙によって変わっていくと思います。なるほど、はい。
そんな宇宙にまつわる情報発信の環境を榎本さんが取り組んでいるこのビジョンとしては、どんな活動がコアになっていくんでしょうか。
はい、ビジョンとしては持続可能な宇宙と地球の未来を築いていきたいっていう思いがありまして、うん、まあ、それに向けて宇宙の今の現状を伝えるという仕事もしているんですけれど、うん、今一番力を入れているのは未来を作っていくのって次世代の子どもたちだなというのをすごく実感しているので、未来を担うイノベーション人材育成というものに力を入れていて、うん、日本宇宙少年団東京日本橋分団っていう小中学生の子どもたちが宇宙を学ぶっていう団体を立ち上げて、今小学校1年生から中学2年生までの40人を、まあ、月1回宇宙教育というものを行って、ちょっと成長を見守っているんですけれど、まあ、そういう子どもたちへの宇宙教育と、あと宇宙のお姉さんとして宇宙のことを教えるということで子ども番組に出たりしています。
なんかね、今こう、まあ、特に日本人っていうのはこう現実志向になって、なんかあんまりこう未来だとか宇宙だとか遠い世界のことは見ないようになってきてるとも言われてるんですけど、
はい、
そんななんかやっぱ子供たちにこの宇宙教育みたいのをすると、やっぱ子供たちってもっとなんかこう変わりますか。すごくこう見る景色というか。
全然変わります、はいはい、まあ、グローバルで活躍するってっていう言葉があるじゃないですか、うん、それがやっぱりユニバーサルに活躍できるようにならないといけないって思っているんですが、うんうん、その世界を知らないと、うん、その世界があることすら知らずに育ってしまうんですよね、はいはいはい、なのでその宇宙で今こういうことが行われていて、本当にこういうお仕事があるんだよっていうのをリアルを見せていくことで、子どもたちの視野とかマインドが変わっていくなっていうのはすごく感じています。
なるほど、
はい、
僕のね息子今7歳なんですけど、うん、ちょっと前まではね宇宙飛行士になりたいとか言ってたんですよね。でもなんかそこをね、なんかもっともっと現実にこういうことができるんだってもっと見せてあげると、
うん、
なんかこう諦めずにその夢にこうね突っ走れるんですけど、だんだん現実の世界に入っていっちゃうから。
そうなんですよ、うん、ちょうど小学校高学年中学生ぐらいから、うん、なんか現実を見始めちゃう。
そうですよね。
で高校生になると一気にもう離れてっちゃうっていうような、うん、まあ、これまでの
やる受験だ、ね、
そうなんですよ、
就職だみたいな、
はい、あるので、まあ、どうにかしなきゃって思うんですけど、小林さんデジタルネイティブって言葉があるじゃないですか、はいはい、でそれでプログラミング教育が義務教育になりまして、うん、で今 SDGs ネイティブっていう言葉も出てきたりとか、はいはいはいはい、ある中で今の子供たちって宇宙ネイティブになっていく時代なんじゃないかな。
ありえますね、確かに。
そうなんですよ、うんうん、お子さんもちょうど、
はいはいはい、今7歳、
ね、7歳だったら2040年にはもう20代になりますよね、
はい、
そうなるともう宇宙を知らないと活躍できない時代になってくるんじゃないかなって思うのが、2040年には月に1000人が住んでいるというふうにもう推定されてるんですよ。はい、
そのうちの一人に入ってる可能性もある。
いや入りたい じゃないですか。
入りたいですね、確かに。ね、
そうなってくると、月がもう普通の職場になってくるので、宇宙ネイティブじゃないと、そこに立てないんですよね。そうなってくると、もう今の子供たちにはネイティブになれるような教育が必要なんじゃないかなと思っているんです。
それはでもあれですよね。だから今まで昔は宇宙飛行士っていうのはやっぱりとんでもない存在だし、非現実だったけど、ある意味でこの宇宙ベンチャーみたいなのがどんどん活躍して、うん、宇宙飛行士じゃなくとも宇宙旅行者が増えていくと、より現実味を、ね、子供たちの中でも、
はい、
ね、目指せる世界に。
宇宙飛、そうなんですよ、うん。なんかいろんな形で宇宙と今絡めるようになってきているので、うんうん、それこそ小橋さんの宇宙かけるエンタメで宇宙と絡むっていうお仕事、
はい、
まあそういうのがあるってなるとそこを目指せるじゃないですか。
そうですね。僕ねすごくいつもね考えてるのが、うん、宇宙に行くっていうこの壮大なあのトラベル、こう旅行を宇宙に行った時だけ楽しむんじゃなくて、宇宙にその出発する前からプログラミングして演出をして、うん、なんかそこをこう盛り立てながら宇宙に行って戻ってきた後も演出してあげると、
はい、
全然旅が変わるんじゃないかなと思って。
小橋さん今、はい、ちょうどスペースポートジャパンという団体が、はいはい、そこに取り込もうとしているので、はい、あのぜひ参加してください。
いや本当ですね、そういうところすごくやりたいなと、
は
い、
もう始まってますがその検討が、
はい、
はい、
ぜひ。じゃあそれではもう本当にまだまだたくさんお話聞きたいんですけども、
はい、
最後のお知らせぜひご紹介ください。
はい、あの私は JAXA の競争型研究開発プログラム JSPARC のナビゲーターをしているんですけれども、あのこれは民間企業と JAXA が新しい宇宙ビジネスを生み出していくというプログラムです。ぜひ興味がありましたら検索してみてください。そしてあの宇宙で未来を一緒に作っていけたらなと思います。お願いします。
ありがとうございます。ライフアップデート、今回は宇宙キャスター星空案内人榎本レミさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.